今日はイースターの日であります。まあ、最近ではこのイースターもクリスマスと並んで一般にも知られるようになりました。まあ、ハッピーイースター、まあ、そういう言葉を耳にすることも多くなったように思います。でもじゃあイースターというのは一体何の日なんでしょうか。教会に来ている方はご存知だと思いますけれども、それはイエス・キリストが復活された、そのことを喜び祝う日であります。十字架にかけられて死なれた、しかもその後お墓の中に葬られたイエス様が3日経ったこの日に墓を打ち破って復活された、そのことを記念して、まあ、お祝いするのがこのイースターの日です。ただ先ほど私たち、新約聖書のマタイによる福音書の28章というところに記されている御言葉を聞きました、お読みいただきました。でそこにはおよそ2000年前イエス様が実際に復活された時の様子が語られております。でもそこにはみんながハッピーイースターと言ってイエス様の復活を喜び祝う、そのことを心待ちにしている人たちの姿は描かれておりません。今日イエス様が復活されるんだ、みんなでそのイエス様をお迎えに行こう、見に行こう、そういう人たちはいないんですね。聖書を見る限り様子は全く違います。まず一つ気がつきますことは、この日はこれまでイエス様とずっと一緒にいた男の弟子たちは誰一人ここに出てきません。この男性の弟子たちはイエス様が十字架につけられるためにこう逮捕されてしまった時、もうみんな怖くなってイエス様を見捨てて逃げ出してしまったんです。そしてこのイースターの朝になっても彼らは自分たちがユダヤ人に見つからないだろうか、自分たちに悪いことが起こらないだろうか、そのことだけを心配して家の中に閉じこもって隠れるようにしていたのです。で、そういう中、今日のイースターの物語に登場しますのは何人かの女性の弟子たちです。まあ、聖書28章の一節を見ると、まあ、マグダラのマリアともう一人のマリア、まあ、そう名前が語られています。まあ、他の福音書ではまた別の人がいたと書いてありますけれども、とにかく女性の弟子たちだけがここに出てまいります。で、今ではそういうことはあってはいけないんですけども、まあ、この当時女性というのは男の人よりも低く見られておりました。まあ、はっきり言えば差別されておりました。ところがイエス様の復活を最初に語るイースターの物語に出てくるのは女性の弟子たちなんですね。しかもこの人たちでさえイエス様が復活されることを固く信じて喜んでイエス様を待っていたわけではないのです。死んでお墓に葬られた、しかも大急ぎでお墓に葬られたイエス様の、まあ、せめてその遺体に香油を塗って、まあ、もうきちんと埋葬し直そう、そういう思いでイエス様のお墓にやってきただけでありました。それがイースターの朝の初めの光景です。でもそこで何が起こったでしょうか。一説にある通りです。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。まあ、天使がどういう格好をしていたのか、そういうことは私たちには分かりません。でも 稲妻のように輝き、衣が雪のように白かった。まあ、やはりそこに、いかにも神様ご自身の使いが現れた、そういう思いはあったでありましょう。でそこにいた女性の弟子たちは、震え上がるような恐ろしい光景に思えたようです。心底恐ろしいと思ったんでしょう。そして、どうしていいか分からなかったのだと思います。ところがその時、その主の天使が口を開いて、彼女たちにイエス様が復活されたということを告げました。恐れることはない。あなた方は十字架につけられたイエス様を探しているんだろうけれども、イエス様はここには来られない。かつて言われていたように復活なさったのだから。だからあなた方はそのイエス様が復活されたという知らせを男の弟子たちにも伝えてやりなさい。これがまずイースターの朝に起こった出来事なんですね。復活されたとは言いますけれども、まだイエス様は出てきません。そのように天使が伝えたというだけです。でも、その天使の御言葉を聞くだけで、まず女の弟子たちの中に、女性の弟子たちの中には、想像もしなかった喜びが湧き上がってくるのを感じ始めたようです。まだまだ何が起こったのかわからない。びっくりしたし、戸惑いもある。それ以上に恐ろしい思いもある。それでも、イエス様が復活されたという知らせを聞いて、女性の弟子たちは恐ろしいながらも、大きな喜びを覚えて、急いで弟子たちのところに知らせに向かいました。で、その時なんですね。まあもちろん今まで言ったことも大切なことなんですけれども、ここでもう一つ新しいことが起こります。で、9節です。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。復活されたイエス様ご自身が、ここで、女性の弟子たちの前に現れ、彼女たちに会って、おはよう、言われた、というのです。で、ここで一つ細かいことを言いますけれども、まあ、イエス様はおはよう、挨拶されたと訳されています。で、もちろんそれでいいんですけども、ただ、このおはようと訳されている言葉は、もともとの言葉では、喜びなさいという言葉なんですね。喜びなさいとおはようでは全然違うじゃないですか。まあそう思う人も いるでしょうけれども、まあもともと喜びなさい。よかったね。まあそういう言葉が次第にその喜ぶという意味とは直接関係なく毎日の普通の挨拶に使う言葉に変わっていったようです。ですからこの聖書では朝の挨拶の言葉ですから、それをおはようと訳したんですね。でもこの場合、まだなんだかよくわからない。いや、よくわからないけれども、何か大きなことが起こり始めたに違いない、そう思って、喜びが湧き溢れ始めている女性たちにとって、その復活されたイエス様ご自身が彼女たちを待ち構えていたかのように出会ってくださって喜びなさいと語ったことはとっても大きな意味がやっぱりあるのです。喜びなさい。さあ今こそあなた方はこの喜びの中に、私の喜びの中に入ってきなさい。そういうイエス様の招きです。今ここに私たちが本当に自分の命を喜ぶことができる、そういう確かな人生が始まったのだ。イエス様はそのように私たちを招いてくださっているのです。よく考えてみると、 私たちの毎日はいつもいつも喜んでいられるようなことばかりではない、そう思うと思うんです。まあもちろん黙っていても喜びが溢れてくることもたくさんあるでしょう。でもそれ以上に私たちの毎日の中には悲しいことがあります。辛いことがあります。不安になることがあり、また恐ろしい思いでいっぱいになって震え上がってしまうようなこともやはりたくさんあるのです。でもそういう私たちに復活されたイエス様が直接出会ってくださって、もうあなた方は望みのない世界に生きているわけではないのです。今こそ喜びなさい、今こそ私の喜びの中に入ってきなさい、変わらない喜び、その喜びに満ちた人生が始まっているんですよ。この喜びのメッセージは口先だけで、ここに書いてあるだけの言葉ではありません。この時と同じように毎日毎日、その時その時、イエス様ご自身がこの御言葉とともに私たちと出会ってくださるのです。もちろん今はイエス様は目で見ることはできません。でもこの御言葉とともに、イエス様ご自身が、不思議ですけれども、神様の霊において私たちといつも出会ってくださいます。ここにイースターの素晴らしい恵みがあるのです。ただ2000年前にこういうことがありました、そういう昔話ではありません。また2000年前にイエス・キリストという不思議な人がいて、どうも復活したらしい、そういう変わった話でもないのです。何よりも私たちを愛していてくださって、私たちを救うために十字架にかかってくださったイエス様が新しい命を持って復活されて、私たちのところにいつどんな時でも現れてくださる、出会ってくださる、そして喜びなさい、私の喜びの中に入ってきなさい、そのように招いていてくださる。イースターは特にこのイエス様を覚えて喜びを持ってお迎えする日です。私たちと一緒にいてくださるイエス様を、私たちを招いてくださるイエス様を、私たちもまた心を開いてお迎えする日です。いやでも私なんか、そう思いたくなる人もいるかもしれません。そんな嬉しいことは特にないですよ、そう言いたくなる人もいるかもしれません。でも初めに申しました、初めに言いました、このイースターの物語で初めにイエス様と出会ったのは、初めにイエス様の復活の知らせを聞いたのは、立派なことを言っていた男性の弟子たちではなかった。どちらかといえば人々から軽蔑されがちだった女性たち、もっと言えば罪深いと人々から認められていたような、思われていたような女性たちであったこと、そのことを思い出しましょう。イエス様は、神様はそういう人たちを選んでこのイースターの知らせを伝えたのです。そう言うとクリスマスを思い出す人もいるでしょう。クリスマスの日にあなた方の救い主キリストがお生まれになったよ、そういう知らせを初めて聞かされたのは誰だったでしょうか。名もなく貧しい羊飼いたちでした。いや当時の人々から罪深い人たち、神様の恵みとは関係ない人たちと言って蔑まれていた羊飼いたちでありました。神様の御業はいつもそうです。 まあ、もちろん立派にやること、正しく生きること、いやそれは大切なことです。でもそういうところだけに復活のイエス様が来てくださるわけではありません。心から喜ぶことができない、悩みの多い、いや罪の中に汚れてしまっている、そういうところに主の天使は復活のメッセージを届けてくれる。そしてイエス様ご自身が、復活されたイエス様ご自身がそういう私たちのところを訪れてくださいます。繰り返します。喜びなさい。この喜びの中に入っていらっしゃい。このイエス様の招きに応えて、私たちも今与えられる新しい人生に歩み出していきたいと思います。みんなでこのイエス様の復活をお祝いいたしましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、主の天使がイエス様が復活された、その知らせをもたらしてくださいました。それ以上、その御言葉とともにイエス様はいつもどんな時でも私たちのところにそのメッセージとともに来てくださいます。そして喜びなさい、そう言って私たちを新しい人生の歩みに導いてくださいます。どうか私たちの心を開いてください。私たちが心を開いて、このイエス様をお迎えすることができますように。復活されたイエス様とともに新しい歩みへと歩み出すことができるように、私たちを導いてください。そしてこの喜びを、この世界のすべて人々が分かち合うことができるように、神様、あなたの平和を与えてください。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。